ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました、ダラプロです。今回は第512回のダラプロになります。お送りするのはおなじみのドルフィンです。ということで今回はドルプロの第56回の放送になります。ありがとうございます。いやー、前回のドルプロ、ダラプロのね、この放送をがちょっとね、いろんなポッドキャストさんでこうね、お題をそのまま使っていただいて本当にありがたかったですね。今までどんなプロレス会場に行ったことがあるかとか、今後ね、行ってみたい会場があるかっていうね、お題だったんですけど、やっぱりプロレスって試合のカードもそうですし、試合内容もそうですけど、どこで見るかっていうね、ああいうのが大事なんでしょうね、なんて改めてちょっと思いました。やっぱ皆さんね、おのおのそういう感、見てみたいとことか行ってみたとことか、やっぱおもろいっすよね。それぞれやっぱ住んでる地域が違うんで、ね、行ったことあるとこも違うし、ね、他のポッドキャストさんなんかはどっちかというと東日本の人が多かったですけど、俺なんかやっぱり西日本だったんで、ね、こう、西日本、名古屋以降、名古屋以西か、名古屋より西の会場をいろいろお届けできたんじゃないかな、なんて思いますね。そんな感じで、今日も、とあるホテルの一室からお送りしております。日付は変わってもう7月1日になってしまいました。今年も半年が過ぎてね、早いし、だいぶ酒飲んでます。緊急事態宣言も明けたのかな。とあるところに来ておるので、緊急事態宣言もされてないところですから、ちゃんとって言ったらおかしいな、ご飯屋さんもやってたから、お酒も提供してもらえて、ちょっとお酒も飲んで、ホテルに戻りながらアイス食べながらか、今お届けしております。今食べてるのは、モナ王です。モナ王美味しいよね。美味しい。あれ最高に美味しいな。サクッてする感じ。美味しいっすよね。2番煎じを狙おうということで、前回のこの、プロレス会場どこ良かったかみたいなのをちょっと木を照らってないな、2番煎じかを狙う形で、ちょっと今日はね、今までに行ったことがあるプロレス関係のお店の思い出とか、そんな話ができたらなと思います。プロレス関係のお店って、いろいろ思い出すと、カテゴリーとして3つに分かれるかなと思うんですよ。一つが、レスラーの方、現役の方も引退された方も含めてですけど、レスラーの方が自分がされてるお店、ほぼ飲食店が多いですよね。と、そのレスラーの方がやってるわけではないですけど、プロレスのコンセプトとしたお店と、あとプロレスグッズを扱ってるようなプロレスショップ、この3つに分かれるかなと思っております。ということで、今まで行ったことがある、まずレスラー系のお店、レスラーの方がされてるお店を、
お話しします。
人生で一番最初に行ったこうリアルレスラーがやってるお店って、あれは何年か2000年代前半なかもしくは半ばで、中野にあった当時 DDT に所属してたの猪熊雄介選手がされたあのカレー屋さん、これが人生で初めて行ったお店なんですよね。あの当時ね、仕事の関係で岡山県に住んでいて、で出張で東京に来ていた時にお昼ご飯を食べるついでにその中野に行って、その猪熊雄介選手のカレー屋さんに行ったと。これねすげえうまかったんですよ。あカレーをどう表現していいかですけど、カレーを一口食べるでしょ、そうするとあのカレーの香辛料でちょっとこう辛い感じは最初するんだけど、その後になんか野菜も含めたこう甘みがふわーっとくる感じがして、すこんなカレー食べたことねえわと、ココイチとかじゃ食べれないような味のカレーがすげえうまかったのよ。いや本当感動した感じ。あのだいぶ昔のダラプロで言ったことがあるかもしらんけど、あのうちの嫁ってもともと岡山県出身でね、俺が岡山で勤めてる時に知り合ったわけなんやけど、その岡山でね育った生まれ育ったうちの嫁が昔剣道を習ってて、その剣道を教わってたのが猪熊雄介選手の親父さんで、同じ道場に猪熊雄介選手もいたとっていうので、同じ地元で育ったらしくてね、まあ何か後々ね、嫁のお父さんからも猪熊選手の話は聞きましたけれど、まあそんな全くつながりがないわけじゃないね、こんな猪熊選手のお店が初めてだったと。で次に行ったのがあの兵庫県の尼崎にあるコンバットトヨタの焼肉屋さんね、駅でいうと JR の立花駅、これ何度も行ってるよねこのダラプロでは。まず最初になんか今まで 3,4 回行ってるのかな、あもっとか、最初一人で行って一人で行ったのにすごくこう従業員の人たちがよくしてくれて、で、次にダラプロで行ったのかな、ダラプロであのベイコム体育館にみんなで見に試合を見に行ったついでに行ったと。でダンジャラス K が怒られた、あじゃあその時は怒られてへんのか、で、その時はおさわりしたんやね。でその次にダンジャラス K と2人で行った時にもうおさわりしないで怒られたよね。でまたその次にうちのおかんと二人で行ったわけよ、コンバットトヨタの焼肉屋さん、まあ、その時はすごく大人の対応してくれて、いつもお世話になってますみたいな感じで言ってくれてねなんか常連のように扱ってくれてすげえ嬉しかったんだけど、あのねすげえうまい、何がうまいってホルモン系がめちゃめちゃうまい、あ肉はもちろんなんだけどホルモン系がすごいうまい、うまかった、また行きたいね。いや本当って思えるような、でそんな高くないしね、立花っていう駅ね、快速とか新快速止まんないから気をつけてください。でもう一つがね、奈良県の天理市にあるあの力王がやってるラーメン屋さんね、メンバー力王だっけ、あのちょうど当時まだ大阪で仕事をしている時に奈良県のお客さんができて、で奈良に行ったんだったらついでに行ってみようと思って行ったのね。そしたらさ、車が 2,3 台しか止めれなかったのかな、でも運よく止めれて入ったら力王がいるわけよ。力王はラーメン入ったらよ、皆さんカランコロンカランって入ったら、そんな大きい店内ではないわけなのに、そしたらすごくあの大きな体で深々と頭を下げていらっしゃいませと。でもう自分が全部ラーメン作るわけよね、で配膳だけ 奥さんなのか女性の方がされていて、でもうあとありがとうございましたまですごく深々と頭を下げて、いや本当はねミーハーな気分で写真撮ってくださいって言いたかったけど、そんなことも言わせないような雰囲気にさせるぐらいのすげえいいよ、いい感じの、本当あれはね、いやうまいよ、確かにうまいんだけど、何系って言われたら何系なんだろう、まあ分かんないな、何系なんだ、まあ、うまい、いやもう分かんないけどうまい、眉じゃない、うまい、魚介とかそんなんじゃないけどうまい、うまかったっていうね感じです。で最後にレスラー系のお店で行ったことがあるのがこっちね、転勤で東京で仕事するようになって行ったメンジャラス系ね、川田俊明がやってる、 2,3 回行ったかな、世田谷の、ここも車が2台か3台しか止められないようなところやけど、もうひとまず川田に会えると思って行って、もう店内でこうおしゃべりができるような雰囲気じゃないんだけどね、まず入って食券を買うわけですね。でもどれ買っていいか分かんない。なんか鶏白湯が言う、まあおすすめなのかカレー白湯が言うおすすめなのか、まあどっちかだろうなって券売機のかの感じからして、でまあ両方食べたんやけど。でもそれよりもさ、やっぱさ川田みたいやんか。でどうね、こう奥の方で川田がラーメンを作っていて、で作ったラーメンを女性の方、多分奥さんなのかな、がこう配膳してくれると。だから川田と接触する機会ないのよ。でもやっぱ川田を見たいでしょ。だからラーメンの味はさほど覚えてないけど、まあ、うまかったと思う。でもラーメンジャースキーはやっぱこう車止めにくかった思い出と、やはり川田、あの四天王の川田だよ、川田が見れたっていうだけでもやっぱテンション上がるし、だってさ700円800円のラーメン食える、まあだって美味しいラーメン食えて、かつ川田に会えるんだから、それはそれで満足なんじゃねえかなと思いました。ということでね、レスラー系のこう飲食店はこの4つかな。本当はね、昔中野のブルちゃん行ってみたいなとか、水道橋にある矢野徹の店行ってみたいなとか、いろいろあったけど、まだ全然行きつけてませんし、なんだったらうちから一番近いのは長与千草のリングサイドっていうね、船橋にある店、あれが一番近いけど、なかなかね行けないな、やっぱコロナもあってね行きづらいよね。でもまああれが一番距離からすると近い。あとあれか、浅子悟るね、元ノーフィアのノアのね、ノアのノーフィアの浅子悟るの整骨院かなんかが割と近い、同じ市内にあるっぽいです。でね、ちょっと次はね、レスラー系のお店じゃなくて、プロレスをコンセプトとした店、まあこれもほぼ飲食店だろうな。で思い返してみると、まず一番最初に行ったのってあれだろうね、皆さんおなじみのアントニオ猪木酒場ね。全盛期何店舗あったのこれ、猪木酒場めちゃめちゃあったよね。まあ、新宿の歌舞伎町じゃないか、新宿のあの区役所の近くにあった、あそこしか行ったことないけれど、ね、本当レス技、プロレスの技の名前のメニューとかさ、そういう名前のドリンクがたくさんあって、で1,2,3サラダっていうのを頼むと、シェイカーに入った野菜がねこう持ってこられて、でその店員さん主に女性だったけど、こう周りの、お客さんを交えて、ではいきますよ、1,2,3サラダーって言ってみんなとできるっていうね、それをみんなでできるのが楽しかったと
というようなね。でもね結構高い、1,200〜1,300円したかな。でもみんなとサラダができると思えばいいかななんて思えた。あの猪木酒場で、猪木酒場が自体だだっ広いお店で、真ん中にこうリングがあってね、こうリングを囲むようになんていうの、セコンドのような感じでこう飲める席もあったりとかね。あとはまあ丸テーブルかな、で4人掛けの店が、あ、テーブルがたくさんあったかな。まあでも猪木酒場楽しかったね。で猪木があるとやっぱババもあるということで、去年の年末にね、まだまあコロナの中だったけどそんなひどくない中で行った、新橋にあるジャイアントバババルトね、その行きました。これダラプロで言ったと思うんだけどね、元子が作ったビーフシチューみたいとか、そんなのをね、頼みましたね。であの時になんかくじで引いた商品券、当たった商品券なんかはまだあるけどね、使おうにも緊急事態宣言で店も閉まっとって使われへんかったみたいなとこありますよね。あとはあれか、こう大阪の、南にあるあのドロップキックじゃない、ごめんなさい、カウント2.99か、カウント2.99っていうあのバー、これはもう老舗だよね、大阪のプロレスのお店としては。本当道頓堀のところにあって、道頓堀分かりますかね、グリコのところね、あそこの辺にあって、大阪プロレスの、会場がね、大阪、プロレスの会場、そうそうがあって、最初はあの新今宮ってところにあったんだけど、そこから、変わった 2つ目の会場がムーブンアリーナって言ってたのかな、あれがそのカウント 2.99 の目の前にあったのよ。だから大阪プロレスに行ってそのままカウント 2.99 円飲んで帰るみたいなのがすごくこういい流れ、ルーチンみたいな感じになれたっていうので、いい立地にあったかなと思います。でね、ちょっと今さっき言ったドロップキックっていうのはあのあれだね、新宿の歌舞伎町にあるところで、これももう十何年も前からあるよね。それこそ2005年か6年ぐらいに当時岡山に住んでて東京に出張来た時に歌舞伎町のあたりでホテル取って行ったのかな。当時誰だったかな、誰がその行かない、柿本大地とかだった気がするな、あの風花のお兄さんね、だった記憶がある。そんなか、飲んでしまってあんま覚えてないんだけど、まあそんな、プロレスコンセプトのお店、そんぐらいかな。 YouTube あんま行ってないね。であとはねプロレスショップよ、グッズ扱うで行くと、これもおつなんかね喋ったことあるかもしれんけど、プロレス好きになった中学生時代ね、1990年代前半当時住んでた名古屋にはプロレスショップがなくて、アイドールっていうところが出張でね年2回正月と夏休みかな、金山っていうところのボーリング場に来てやっててさ、そこにすげえ金使ってたっていうのがまず最初だよね、出張アイドール。で次に行ったプロレスショップがレッスルっていうね、渋谷にあったんだかな、これね中学3年生の頃に名古屋の、中学、公立の中学校って修学旅行は東京なわけよ。で東京で、まあいろいろとこう遊んだりするんだけど、当時は、自由行動が1日あって、で、まあ、俺の学校はさ男3人女3人の、まあ、班で本当は6人で行動しなきゃいけないんだけど、まあ女の子たちは女の子たち行きたいとこあるでしょ。で俺らは俺らで行きたいとこあるだから別々で別れて、集合場所ホテルの手前で30分前ぐらいに集まって合流しようみたいな感じにしててね。で俺たちが行ったのがまず渋谷のレッスルよ。でシュープロのさそのレッスルの地図とかさこう切り抜いて行ったけど、やっぱ分からなくてね、道玄坂の交番に入って どう言ったらいいですかって言って行ったのね。で初めて入ったプロレスショップ、さっきのアイドールはさ出張で来てるからいいんだけど、あ、いいね、来てるから本当の店ではないんだけど、初めて入ったプロレスショップって本当なんかマンションの一室で、こんな小さいのと思いながら、だけど見る商品がさ、こう初めて見るような商品ばっかりで、めちゃめちゃ買ってね、あ、修学旅行で持って行ったお小遣い結構使ったのよ。あのテレホンカードであったり、ケロちゃんの本とかさ、あの過去のパンフレットで、あの DVD か、ユニバーサルかなんか DVD も、あ、じゃあ DVD じゃビデオだ、 VHS 買ったり、いや、なんかそうそう、レッスラー楽しかった。だから大人になって何年か前にそういつらとこう久しぶりに会った時に、やっぱその話になったよね、レッスル行ったねみたいな感じで、いや、みんないい思い出になってるあれは。で、あとは大人になってから行ったのが東道館ね。東道館、これね、東道館行ったな、あの後楽園ホールの近くのね、これが東道館かなと思った。あと闘魂ショップね、今のとこじゃないよね、水道橋のもう一個前の時と、あと南波、大阪の難波にもあってね、もう今閉店しちゃったけど、難波にもあった時にも行きました。あとね、モーニングプロダクションっていう難波にあるお店があって、そこチケットとかいろんなグッズも扱ってるんだけど、あの女子プロレスのチケット結構扱いが多くて、でここで買うとレスラーと写真撮らせてくれるわけよ。過去にだってさ、俺風花ちゃんとかとも写真撮らせてもらってるから、やっぱここは良かったよ。モーニングプロダクションおすすめよね。そんな感じかな。あとはまあプロレスショップじゃないけど、こうあの有明、東京ビッグサイトの辺のホテルの1階の辺で、ね、飯食ってたら隣の席でチェホンマンが飯食ってたとかいうぐらいかな。そんな具合です。ということで、そんな盛り上がる話はないですが、今までね行ったことがあるプロレス関係のお店ね、をちょっと今日はお話ししてみました。ということで、今回のあとは半振りね、半剣で振り返るのコーナー、イエイ。ということで半振りコーナーを最後やって終わります。今日はちゃんと出張にも持ってきてんだよ。2004年10月9日土曜日、新日本プロレス、プロレスラーズ B ストロンゲストということで、東京両国国技館大会のことですね。これね、あのいろんなことが、大変なことが起きた大会ですよ。これはね、本当2004年はまだ、当時岡山県に住んでて、2003年に俺結婚してるから結婚2年目でまだ子供もいない中で、出張で来た、金曜日から出張で来てて、土曜日に、プロレス見に行こうと。だけど台風が来ていて、すごい台風だったのね。だから金曜日に、会社の人たちとすげえ飲んで、そのままホテル行って、でチェックアウト、ホテルあれどこあったかな、品川でチェックアウトして、で総武線乗り換えて秋葉原で、ね、乗り換えたんだけど、秋葉原のあのホームのとこにねトイレがあるんだけど、そこでゲロ吐いたの、確か昼前ぐらいよね。ゲロ吐いてそのままチェック、気持ち悪いからチェックイン、あのね、両国のパールホテルってとこ予約してて、それまでに両国のネットカフェでずっと寝てたっていう記憶がある。でかつ台風が来てたから、そこで雨宿りもしてた感じかな。5時ぐらいまでネットカフェに行って、そしたらだいぶ弱まったんでチェックインして、会場に入ったと。入る時には 生暖かい感じのなんかぬるい風が吹いててね、気持ち悪い感じの日でしたよ。でね、結構いろんなことがあった日だよね、この日。でも、第1試合がね、スペシャルプレゼントマッチ、山本直文対裕次郎ということで、これ山本ね、吉田だねが勝ってます。あ、違うわ、これダークマッチみたいなやつか。で、ダークマッチの第2試合目が後藤弘樹、安澤明対田口隆介、長尾博士、ジャイアントババだ。これ後藤が腕一式十字固めで長尾に勝ったと。で、ここから第1試合か。第1試合が成瀬正幸対中島勝彦、おお、これ坊主になっちゃったね、中島くんね。クレイジーサークロンで、成瀬が勝ってます。第2試合目、本間智明対矢野徹、ターメリッククラッチで本間徹の勝ち、本間智明の勝ちということで。そうか、まあターメリックってことは全日本出てたってことなのかな。第3試合がね、重心サンダーライガー、竹村、これ、ね、強し勝し、ディック統合、これ GTU かな。で、タイガーマスク、ウルティモドラゴン、石森太一ということで、これはライガーがウルティモドラゴンを垂直落下式ブレインバサで仕留めて勝ったと。第4試合目が鈴木みのる対中西学、スモールパッケージホールドでみのるが勝ったと。多分こっからだろうな。第5試合目、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、チャンピオン邪道下道対、チャレンジャー金本田中みのる組、ジュニスタ。確かにこのシチュエーションはね、ジュニスタ久しぶり復活みたいな感じだったんだよ。で、雰囲気的にはもうジュニスタが取って勝ちみたいなとこだったのに、金本がこれ裏切ったのね。で、CTU かな、邪道下道の方について、だったかな、だったっけ、田中が CTU 入ったんだっけ、忘れたけど、どっちかが裏切ったわけよ。で、ちょっとこの辺からね、会場がもやもやしてきたの。なんかおかしいねって。で、ここで休憩に入った時に、急に通路から長州ができて、俺は今ど真ん中にいるんだぞと。これがどういう現実か分かんのかと。みたいなことを言ってたら、永田が出てきて、ね、よく点が取れなかったやつが上がってきたんだと。みたいなこうやり取りがあって、大聴衆コールだったみたいなね。これね、後々上井文彦の本では上井文彦が仕掛けたみたいな書いてるけど、まあそういうことがあったと。で、なんかこうお客さんもやもやしながら休憩に入って、休憩明けが天竜源一郎対柴田勝頼なんだけど、天竜がリングの下にさ、お水が入ってる瓶をこうビニールテープで巻いたね、あんな瓶でこう殴って反則が負けた、柴田が反則勝ちしたみたいな、なんかこう不穏な感じが続くわけよね。で、ここで棚橋中村、次はね、第7試合目がタッグマッチで、棚橋中村対武藤西村っていう、またこう謎なカード。当時の背景でいくと、やはりこう今後の新日本を守るのは棚橋中村だっていうのが見えてる。ただ外敵である武藤と西村、多分これ当時全日本なんだろうね。で、こういう試合があって、棚橋が西村から首固めで勝ったと。まあこれはこれでいいやと。次、セミだよ。問題のセミ、まず問題1のセミね、タグマッチね、蝶のドンフライ対天山永田組。試合としては蝶野がシャイニング喧嘩キックで永田からホール勝ちしてるんだけど、どうね、これ試合の途中になんかファンが投げたさ、こうなんか投げたわけよ。で、当時ね、これ蝶野ドンフライっていうのがなんかブラックニュージャパンだったかな、例えば、中西だったりノートンとかがそういうチームにいたんだけど、 そのファンが投げたものがノートに当たったわけ、セコンドにいる。そしたらノートンがめちゃめちゃ切れちゃって、その末席にいるその投げたファンにもう今殴りかかろうとしてずっと言ってんだけど、それをずっともうセコンドたちが抑えてんのね。もう試合は行われてんだけど、会場にいる人たちはそっちばっか目がいっちゃって、すげえノート、あんな切れるノート初めて見たんだから。というので、あの金もジュニスタの裏切りからさ、長州が入ってきてみたいな、でここであのノートン切れるみたいな、もうなんか変な決着しかないっていう中でのメインイベントよ。 IWGP ヘビー級選手権試合チャンピオン藤田和之対チャレンジャー佐々木健介ということで、これがね、これこそよ、試合当時だって藤田なんかさ、プライドで、ハンス・ナイマンにも勝ったし、マックヤーにも勝ったし、ヒョードルなんかね、こう勝っちゃないけどパンチで、ね、ヒョードルぐらつかせたみたいな、もうガチンコすげえ強いと。で K1 ロマネックスとかの方行ってなんかね、ボブサップなんかもボコボコしたしというようなところで、あチームニュージャパンだっけ、そんな時代だよね。で健介からすると前年に WJ だよね、 WJ 行ったものの WJ が経営行き行かなく、うまくいかなくなって、まあ、新日本に戻ってきたというようなこの流れの中でさ、この試合が組まれて、ちょっとこう試合の序盤ね、健介が藤田をこうスリーパーホールドして、で堂島スリーパー、違う逆だ、藤田が健介にスリーパーホールドをかけて、同締めスリーパーにかけたんだよね。そうして、まあ、要は2人とも寝転がるでしょ。そしたらタイガー服部かな、カウント1、2、3と。技かけてるのに背中がついてるだろうということで、1、2、3で健介、藤田が負けたと。2分29秒で。IWGP のヘビー級選手権がそれで終わっちゃうんだからさ。だってそもそも台風が来てるのに、みんな何度かしら来て、そしたらジュニスタが揉めて、天竜は瓶で殴って、で長州は来るわ、でなんかノートンすげえ怒ってるし、でメインが不完全燃焼で、それはファン怒るよね。あとは俺の興味だよね、もしかしたら昔みたいに火がつけられるかもしんないみたいなんで、もうずーっと待ってたわけよ。みんなが揉めろと思いながら。結構終わって30分以上一部のファンは帰らなかったんだけど、まあでも最終的に帰ってくださいと言って、皆さんお利口さんなんで帰ったというような試合です。結局何も起こらなかったけどね。まあでも終わり方がね、すごく良くなかったんで、まあちょっと変な伝説な試合みたいになってるけれども、まあ、まあね、まあこういった試合も行っててよかったなと思い、あ、後々は思えるよね。だからこれ終わって新幹線で確か帰ったんだよな、あの日。でもやっぱ不完全燃焼だよね。まあ、そうなると一回一回のこと考えると、やっぱハッピーエンドで終わってほしいしね。難しいですね、プロレスって。なんて思います。ということで、今日は、プロレス関係のお店の話と、ハンフリでは、2004年10月9日のニューヨーク国技館大会の話をしました。ということでね、またまた、ホテルからでしたけど、また次回もお聞きいただけたら嬉しいです。ということで、今回の放送はこれでおしまいです。それではまた次回、さようなら。ご視聴ありがとうございました。
ダラプロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。